こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フランスの可愛い雑貨に出会う宝探しのパリ暮らしは、パリ在住のフォトグラファーマシとイラストレーター漫画家アヤによるヴィンテージ雑貨と日常空間を結びつけるライフスタイルガイドである。対象となるのはシノシ、ブロカント、中古品店、アンティークショップで出会う器、紙物、アクセサリーなどだ。本書の目的は、希少価値や高額な骨董品を収集する技術を教えることだけではない。古いものを自分の感覚で選び、住まいで無理なく使い、日々の景色に取り込む楽しさを示すことにある。構成は、地図を伴うパリの店巡り、著者夫妻の自宅ルームツアー、地方都市のブロカント紹介という3部からなる。写真と実体験を軸に、旅の案内、インテリア実用書、ヴィンテージ入門書の性格を合わせ持つ一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、塩の市を買い物ではなく観察と選択の宝探しとして捉える本書の中心にあるのは、シノシやブロカントを目的の商品を効率よく調達する場ではなく、偶然の出会いを受け止める宝探しとして楽しむ視点である。ヴィンテージ品は1点ごとに状態用途、衣装価格が異なり、同じものを後から容易に買い直せるとは限らない。そのため著者たちが示す探索は、流行や相場だけに従うものではなく、自分が何に心を動かされるかを見極める行為になる。特に実際に使っている場面を想像できるもの、素直に可愛いと感じるものを選ぶという考え方は、購入を単なる所有欲から生活との接点へ戻す。とはいえ、感覚だけで即断するのではなく、痛みや欠け、清潔に使える状態かを確認することも重要になる。古いものへの愛着と実用品としての判断を両立させる点に本書の実践性がある。読者は品数の多さに圧倒される場であっても、用途、状態、自分の好みという基準を持つことで探索をより落ち着いて楽しめる。次に、パリのブロカントと厳選店を通じて学ぶ雑貨の探し方の具体像。第1章ではパリのブロカントとアンティークショップを扱い、地図付きで厳選した店を紹介する。ここで価値があるのは、パリという都市を抽象的な憧れの対象として客だけでなく、器を選ぶマシ、紙物やアクセサリーに目を向けるアイヤという異なる関心を通じて品物の見方を具体化している点である。古い器、印刷物、包装、送信具はそれぞれ確認すべき状態や暮らしへの取り入れ方が異なる。読者はヴィンテージという大きな分類ではなく、素材や用途ごとの魅力に注意を向けられるようになる。また専門的な骨董市場だけでなく、日常の延長にある中古品店や小規模なショップも視野に入るため、探索の入り口が狭くない。掲載店の情報は旅行時の参考になる一方、営業時間や在庫、営業状況は変わりうる。したがって本社を固定的な買い物リストとして用いるより、店を歩き、棚を観察し、自分なりの発見を重ねるためのモデルとして読むのが適切である。さらに、飾ると使うを分けない。ヴィンテージのある部屋作り、第2章の自宅ルームツアーは、集めた品を美しく見せるだけでなく、今キッチン、玄関などの生活空間にどう配置するかを考える章である。本書はヴィンテージを大量に並べること自体を目的にしているのではない。部屋に合うアイテムを選び、コーナーを作り、日用品と古いものの関係を整えることに重点を置く。これは古物の個性が強いからこそ重要である。色、素材、サイズ、使用頻度を無視して導入すれば、魅力的だった一点が空間全体では雑然と見えたり、使われないままになったりする。反対に器を食卓で使う、紙物を小さく飾る、玄関に印象的な一点を置くといった方法なら、既存の住まいを大きく変えずに雰囲気を作れる。著者たちの提案は、完成されたパリ風の部屋を模倣するための規則ではなく、手持ちの家具や生活動線を尊重しながら、古いものの居場所を作るための手がかりである。そして、時間を経たものの背景を想像し、均質な新品にはない愛着を育てる。本書が扱うヴィンテージの魅力は、単にレトロな見た目やフランスらしい衣装に限定されない。長く使われ、誰かに大切にされてきたかもしれないものに触れることで、物の来歴を想像する余地が生まれることが重要である。古い紙箱、絵本、食器などには現在の量産品にはない印刷のズレ、色の足せ、手触り、使用の痕跡が残る場合がある。もちろん、こうした痕跡を無条件に美化するのではなく、衛生面や破損の程度を見て生活に取り入れられる状態を選ぶ必要がある。本書の姿勢は、完璧な保存状態だけを収集とは少し異なる。多少の不均一さも含めて、一点物の表情を受け止め、それを自分の暮らしで使い続けることに価値を置く。この視点は、流行に合わせて新しいものを入れ替える消費行動への穏やかな代替案にもなる。物の価格や年代の知識が十分でなくても、状態を確認し、自分との相性を判断しながら選ぶことで、 個人的で持続的な愛着を育てられる。最後にパリだけで完結しない地方都市のブロカントへ視野を広げる。第3章はわざわざ足を運びたいフランス地方都市のブロカントを取り上げる。これは本章パリの可愛い店だけを紹介する旅行案内から広げる要素である。パリはサソノシやアンティークのイメージが強い都市だが、古いものとの出会いを都市の有名地区に限定しないことでフランス各地の生活文化や移動そのものも目が向く。地方の市場や店では地域、出品者、時期によって見つかるものの雰囲気が変わり、ルチェイ通りに成果を得られるとは限らない。その不確実さは欠点でもあるが、宝探しという本書の主題には合致している。目的地を増やすことよりも知らない街で時間を取り、店の棚や市場の品を丁寧に見る態度が問われるからである。またこの章は日本の読者にも応用可能である。パリに行けなくても地元の骨董市、リユース店、古書店などを訪れ、地域ごとの品の偏りを観察するという発想に置き換えられる。旅先の情報と日常的な探索習慣をつなぐ点にこの章の意義がある。結論として、本書はフランス旅行を予定しパリのシノシやブロカントを訪ねたい人に適している。同時にヴィンテージ雑貨は好きだが、何を基準に選び、どこに置き、どう使えばよいか迷う人にも有用である。写真を眺めるだけのパリ案内ではなく、店巡りから購入判断、自宅への配置までを一続きの行為として扱うため、読者は自分の生活規模に合わせた実践を考えやすい。フランスのアンティークを専門的に鑑定する本ではないため、年代判定、心眼、投資価値を求める読者には別の資料が必要になる。しかし、その専門性を前面に出さないことが本書の特徴でもある。マッシュの写真とアヤの視点を通じ、器と紙物、旅と住まい、鑑賞と使用を近い距離で結びつけている。多くのインテリア本が完成形の部屋を提示し、旅行ガイドが訪問先を列挙するのに対し、本書は自分が使う姿を想像できるものを選ぶという判断を中心に据える。古いものを少しずつ暮らしに迎えたい読者にとって、再現よりも自分らしい選択を促す現実的な入門書となる。ご支援いただける場合は、マシャや、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。